の皆さんこんにちは、 CXR のヒロピーです。
アセンダントの山中です。
アシスタントの内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてドル円ですが現在108円61銭62銭となっています。
毎週同じレート
いつ見ても同じですね、はい、
言ったらあかんやつ。
本当にそうそう、でもいつ見ても108円台でね、はい、本当に、はい、やりにくしょうがないですよね。
1年間7円レンジ、過去最高記録を更新という、うん、
もうこれもう間違いないですよ。
間違いないです、
うん、もう日数的にも全く間違いがない。
なんかね、正月急落じゃなくて年末急落とか本音かな。
これで12月のね後半かなんかにレンジ更新とか言ったら結構びっくりですけどねまあないでしょう。
不意打ちで、
うん、まあ、特に今週水曜まで動かないですよ。
今年年初がああいうこう大きなことで始まったじゃないですか、うん、はい、ああいうのってやっぱり警戒するんで、それに何か絡んだ動きってなんか前倒しで起きたりとかってありませんか。
そうですね、だから年末年始のどこかでそういう動きがあるという可能性はありますよね。
ちょっとやっぱり備えながらのトレードになってくるんですかね。
そうですね、
はい、ここからまた飽きないの少ない時期に入ってきますのでね、はいはい、ご注意いただきたいなと思います。この番組ですが YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。さあそれではまずは最近のトレードとマーケット戦略について伺っていきましょう。ヒロピー君どうですか最近は。
はい、先週は久しぶりに新規ポジション立てました、
はい、
カナダ円を。
カナダ円
経済指標がめちゃくそ悪かったんで、
うん、あ、そうなんですね、
まあ、売っとくかみたいな、
うんうんうん、
で普通にクレート系の発表後に、
はい、
普通に売ったんです。
普通に売った、はい、
まあ、ちょこっと含み益出たぐらいじゃないですかね。
うーん、大きな流れ見ると横ばいですかね。
なので6日の金曜日の夜ですよね、
はい、
ビョーンと下がってたんで少しショートして持ち越してずっと放置プレイです。
うーん、うん、まだじゃあ下方向を見とくっていう感じですか。
どうですかね、ドル円がやっぱりなんか底堅いんで、
なかなか黒線もね、うん、下がらなくなってきましたよね。ま
あ、バカな一つ覚えのように正月の急落を狙って期待して円買いをずっとやってるんですけれども、うん、その前にまあ、イギリスの選挙あるじゃないですか。
そうなんですよ。
宣言通りポンドショートいきなり入ってみようかなと。
あ、
そうそうしながら
先週からねなんか言ってましたもんね、
ま
あ、上がったらもう、いやもう上がってなくてももう、
まあ、下がっても下がっても終わったらね、ただ終わるまではちょっとやりにくいですよね、うん、どうしてもね。
それをまあ今日もさっき、うん、やっぱポンドルかなみたいな一人でブツブツ言いながらオフィスで、
結構なんか戻ってきてますよね。
いや、かなりね高いですよ。だって5月以来の高値圏ですからねこれね。
まただから一段階段上ったみたいな感じになってますからね。
チャートだけ見てると特にポンドドルなんていうのは上がった後にフラッグつけてそれで上がってきてるんで、これはちょっとテクニカルにはやっぱり買った人いるでしょうね。
さあヒロピー君はどうなるって感じですけどね。
いや、 やっぱりね皆さんのネタのために
そこは惜しまず番組のネタのために
惜しまずトップ隊長でございます、
はい、そこはお金を惜しまずチャレンジしていただきたいなと思いますけど、
パーソナリティやな身を削って、
ね、その他にも今週はイベント盛りだくさんですけど、やっぱりポンドが注目ですかね、はい、
ポンドが注目でしょうね。
ま
あ、FOMC とか ECB 理事会なんて霞んじゃうって感じじゃないですか。
霞んじゃう、
うん、だって何もないのはもうほぼほぼ間違いないところだと思うんですよ、うんうん、
アメリカは利下げなし、うん、ほぼそんな感じですか。
そうですね、まあ、あとはラガルド、ECB の新総裁は、まあ、一応理事会的には今回最初なんですけれども、
ね、
まあ、講演でもって言ってることが、
ね、
まあ、今までの継続っていう形なので、これもまあ何もないんじゃないかと、まあ、サプライズはないでしょうっていう見方ですね。
初めての会合で何かやるっていうのはなかなかやっぱり、
まあ、ないですよね。だからそれよりは僕はどちらかというと日銀短観の方が気になりますね。
13日に発表されます、はい、
製造業の DI が 過去3期連続でもって悪くなってきて悪化してて、うん、で今回もほぼ悪化が間違いないということでですね、うん、もしマイナスにでもなったら大変じゃないかということで来週日銀の今度会合があるじゃないですか、うん、で今までは多分日本の金融政策というのはまあ変化はないだろうというところが、ひょっとしてひょっとするともし今回の数字があまりにも悪いようであるならば追加緩和というような話が出てくるかもしれないなということで、まあ、一応ちょっと一番どちらかというと米国欧州よりは日本の方のそのちょっと短観に、まあ、まさに日銀の集計ですからね、まあ、そういった意味ではちょっと気にしないしておいた方がいいかなと思いますね。
今日日本の10年債が一時まあ、0% になって、はい、ちょっとね話題にはなりましたけれど、ね、はい、じわっと上がったわけですよね、
うん、あとは何もないとは思うけれども、うん、15日が一応対中制裁関税が本来的には発動する日だったはずなので、はい、まあ、もし米中間今はとりあえず進行してるというふうに言ってますけども何かあった時にやっぱりやめたっていうトランプ大統領の突然のっていうことがね、うん、過去に繰り返されてるんで一応警戒かなとは思いますね。ただこれは週明けですね、
うん、これどうなんでしょうね。サプライズ的になんかいい展開を見せるなんてことももちろんあったりとか、はい、逆もまたしかりなわけじゃないですか、
うん、まあ、最近は比較的進んでいそうに見えると。ただ本当のところはわからないですよね、うん、今までも進んでるように見えて最後の最後で協議決裂ということを繰り返してるんで、まあ、今回もそういったことが絶対ないとは言い切れないかなっていう、
はい、なるほど。そうすると悪い方のサプライズがある
ですから、まあもしサプライズがあるとするとみんなどちらかというとリスクオフの方が怖いかなっていう気がしますよね、う
ん、結構皆さんそちらの方向に備えてみたいな、ね、感じにもなってるみたいですね。やっぱりだから
ドル円は売りなんです
うん、今ノーポジション、
いやドル円ショート、
ドル円ショート
木曜日に売ったので、ね、
もう木曜日そう先週の
先週、
はい、待ってました。
もうねもう下がってもう参ったなと思って、で上がっても9円つかないじゃないですか、うん、あこれはもうきっと8円台で売らなきゃいけないなと思って、うん、8円の8号あたりで売りました、う
ん、あじゃあ今プラスになってきた感じですね。
プラスで3号デリ食いでね、まあ、50銭で置いてたらつかないって感じですよ。
あ
で同時に売ったユーロ円の丸6号の方はやっぱり50銭下でやったら雇用統計でなんかなぜかユーロ円が下がってるじゃないかというかユーロが下がって、はい、そこでもって利食いがついて、まあまあ良かったかなと。
じゃあそっちはプラスで、そっちはプラスで、で今ドル円の方もプラスになってきて、
そうですね、だからそれを組み入れればドル円随分いいショートだなんつって、うん、まあそんなつもりでやってます。
なるほど、わ、うん、かりました。まあ、山中さんの場合はちょっとなんか長期視点な感じになってますかね。そうするとポジションがね、
そうですね。ただそうは言っても明日ニューヨークの寄り付きぐらいの時はやめます。
明日のニューヨークの寄り付き、
うん、ちょっともう明日、はい、もうそうですね、今日もう12月の10日でしょ、まあ、11だ12日の前だからまあ、うん、FOMC もあるし、うん、ということを考えると、はい、明日のニューヨークの午前中ぐらいにやめといた方がいいかなぐらいのつもりではいるんですけどね、うん、儲かっても損しても。
FOMC は金利なんか据え置きの方が優勢、まあ、でしょうね、みたいですね。
何しろ雇用統計も良かったですからね。
そうですよ、ね、ここで利下げする必要性なんてない
ですよ。なんでリピターの差が出たの。
そうそうそう、そこまた迷わされちゃいますよね。
それは民間と政府の差ですね、
はい、でもこうやって結構荒ぶれる時って、うん、荒ぶれるっていうかその ADP と雇用統計が結構思いっきり乖離する時って結構先景気の最終局面。
へえ、そうなんだ、
うん、だから要するに 数字が出てくるところがバラバラ、うん、
なるほどね、
なんでしょうね。
あ、
だから極端に本当に悪くなってるところが一部あって、まだあんまり変わってないよっていうところが一部あってっていうのが混じってるからこういう差が出てくるっていう。
うーん、製造業のあたりはねやっぱりあんまり良くなくてっていう、
そうですね、
はい、
まあ、ミックスって感じもありますけど、 ですよね、でもそれでもアメリカはまだいいですよ。
そうですね、うん、ドル買い、
そうですね、
じゃあポンドドルしよう
と、まあ、だからじゃあただドル円のドル買いたくないんで買うとするならば他かだっていう感じはしますよ。
はい、わ、はい、かりました。
それが言うたかった
うん、ね、ポンドリね、はい、
了解しました。それぞれの、はい、戦略も伺いました。以上ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。サクソバンク証券では FX は業界最多水準の150通貨ペア以上、外国株式はおよそ1万2000銘柄がお取引可能です。また株式をはじめ株価指数や商品など業界最多水準のおよそ8000銘柄を CFD でお取引いただけます。詳しくは番組ページのバナーをご覧ください。各取扱い商品などの取引には所定の手数料や諸経費などがかかります。 各取扱い商品などの取引は元本が保証されているものではなく、株価の変動や為替相場の変動などにより損失が生じる恐れがあります。また外国為替証拠金及び CFD 取引はレバレッジ取引であり、証拠金以上の損失が発生することがあります。取引にあたっては取引説明書及び取引約款を熟読し、十分に仕組みやリスクをご理解いただいた上でご自身の判断にてお取引をお願いいたします。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
シグナルトレードファクトリー。
さあ、それでは今日はゲストをお招きしていますのでご紹介していきたいと思います。FX そして CFD で成果を上げている個人トレーダーの八谷昴さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
このサクソバンク証券がメイン講座ということで、
一応初めて言うことになりますけど。そうですね、
そうなんですよね、
はい、初めてですか。
初めて言います。
あららららら、
はい、
どうしツイッターのフォロワー全員サクソや。
やらしい話
です、ね、これで50個ぐらい50件ぐらい、
はい、すごいファンも多いです
ね、はいはいはい、ありがたいことです、うん、恐縮です、
はい、先週実は、はい、あのトレーダーさんの飲み会に私参加したんですよ、は
い、そしたら噂の100人
100人ではなかったです。ちょっと小規模だったんですけど、それで女の子のトレーダーさんもいて、はい、でスバル君のファンだって
聞いた。まあそうですか。
そうなんですよ。
いや本当にありがたいことです。
はい、なので番組でご一緒させていただいた後だったので、うん、ちょっと自慢しちゃいました、うん、私も、うん、はい、高青年でございます、今日もですね映像をご用意させていただきましたので、はい、ぜひ番組ホームページからご覧になっていただいて、この高青年っぷりをね、はい、ぜひご覧いただきたいと。
そうなんです。
そしてスバル君の資料もありますので、そちらもぜひご覧いただきながらですね、はい、進めていこうかなというふうに思ってます、はい、まずはスバル君、ちょっと簡単に自己紹介からいただいていいですか、はい、
そうですね、改めて八谷昴と申します、
はい、よろしくお願いします。
為替が一応メインになってまして、はい、トレードに関しては丸5年やったので、うん、一応6年目になりますね、はいはい、で一応専業でやらせてもらってまして、はい、専業になってからは一応3年。
そうか、しっかり利益が出始めたから専業になって、はいはい、今はじゃあそこでバリバリ稼いでると。
一応トレードで、はいはい、安定感が出たのでそれ一本でやっています、
うん、
はい、まあ、ただ専業トレーダーの中ではちょっと珍しい方かもしれないんですが、スイングトレーダー、はい、
長め
です。ポジション持ったら結構2週間3週間1ヶ月の時もあります。
僕と一緒ですね。
あ、本当ですか。
あ、そうだ、確かに。
ドルかしら。
でもヒロピー君はファンダ中心だったりするじゃないですか、結構。
いや、僕半々です。
あら、そうなんだ。スバル君はテクニカル中心、
はい、半々ではないですね。もう私はゼロ100ですね。
あ、そうなんですね、
はい、だからもうファンダ全然気にせず、はい、
気にせずで
値動きだけ見て、
決してファンダを軽視してるわけではないんですが、うん、私のような浅知恵で中途半端に考えても、うん、あの読みを外すだけなので、うん、だったらばそのリスクを許容して、うん、テクニカルのみでやっているというイメージです。
はい、じゃあ真似しようかな。最近忙しいし僕も。
CFD もトレードしてる。
これは最近ですね、はい、あのありがたいことに CFD やらないんですかと お声を、うん、あの見てくださってる方からいただくようになって始めました。
メインはなんか、
はい、聞きたい聞きたい。
日経先物がダウ、
そうですね、ダウと日経とゴールド原油4つです、
はい、いいですね。ゴールドじゃない原油難しいですからね。
難しかったですね、
原油ね。またオペック減産するっていうので、ね、
そうですね、サウジアラビアがねあんなこと言うとは思わなかったんで、うん、まあ、ちょっと上がりましたもん ね、
うん、
あれでね、
うん、そうなんですよ、ね、うん、
ただやっぱり60ドルは上値重たいと思うんだけどな、
うん、どうなんでしょうね。
一応、はい、私の感覚では上昇に転じたと思って、
うん、
はい、トレンドが変わったのかなと。
そうなんです、ね、あ
のテクニカルだけの話ですよ、う
ん、はい、また後ほどなんかそんなチャートなんかも出しながらね、
はい、ね、
いろいろ、はい、お話を伺っていこうかなと思いますが、はい、
資料3ページ目いきましょうか。
そうですね、
はい、ツイッターフォロワー3万人が、
ちょっとこう恥ずかしい話なんですが、
あら、
自慢話です。
しかもあれ始めたのが3ヶ月でそんな増えるの？
はい、一応3月に始めさせていただいて。
あれ、ウッチーさん何人でしたっけ？
細々とやって
800人ぐらいでしたっ
け？もうちょっと多いかでも細々とやってます。
僕も2万人超えて全然増えないみたいな。
そうだね。 今度じゃあ増えるコツをね教えていただこうかなと思いますけど、
志村さんのリツイートしてるよ1000人ぐらい増えるかもしれない
し、うんうん、やらしいわ、
はい、じゃあそこはいくらかいただこうかな、
ツ
イッターだけじゃなくて、はい、ブログでも情報発信したりとか、
3ヶ月半で100万 PV ってもう業者かよっていう、うん、
業者、はい、一応ブログの方で為替、ね、や先ほどの CFD の相場感を毎朝上げさせてもらってます、
それは、ね、7月からスタートなんですね、
はい、
珍しいですね、最近でブログ始めましたってなかなかない気もします、
はい、そうですね、まあ、通貨ペアが多かったりとか長い時間軸だったりとかするのでブログでじっくりやらせてもらってます、
あでもこんなもんですよね、ページセッションとか平均滞在時間とかちょっきりする、は
い、あそこが気になるんですね、
気になる、よかった一緒だったみたいな最近更新してないですけど僕は、
でもねその自分の相場感も発信してくれてるということで、はい、うん、プラス自分の実績も、はい、公開している、
はい、これが何ページ目だ、うん、5ページ目になってますね、すごいですね、公開してから、4月770、5月820、6月880とずっとプラス、9月は難しかったんですね、
はい、9月というかですね、9月からトレンドが変わってしまったので、エントリーが少なくなりましたね、
なるほど、
はい、私はトレンドを取る手法なので、トレンドがなくなるとかなり落ち着く、
じゃあ例えばなんか毎朝こう今日はこんな感じでトレードとか今週はこんな感じで、この通貨ペアエントリーこのあたりぐらいでロングしますショートしますっていうのを宣言して、
はい、
公開してバーンと、
そうです、
素晴らしいですね、
そうするとブログっていうのはどのぐらいの頻度で更新してらっしゃるんですか、
はい、平日の朝毎朝ですね、
あ毎朝、
はい、
そちらは毎朝更新、
はい、
さて気になりますよね、どんなトレードしてるのか、
はい、そうですね、はい、あんまり時間がないんで、
はいはい、ここからちょっと手法をね本題の方教えて、はいはい、いただこうと思いますが、
まずシンプルです、はい、インジケーター使いません、
はい、
平行チャンネルのみ使っております、
へ、
はい、高値安値に、ね、平行なチャンネルを引いて、うん、平行っていうのが一応ポイントなんですけども、うんうん、平行なチャンネルの天井いわゆる上限と大底下限、うん、それぞれをエントリーに使います、
うんうん、
ただ平行チャンネルを引くにも条件があって、うん、4時間足以上の長い足、
うん、
日足などを基準にして使っています、
うんうんうん、
長い足じゃないとあまり有効とは言えない、
は
い、
おっしゃる通りですね、はい、私のトレードではトレンドが継続することを前提にエントリーをします、
うんうん、
そうすると短い時間軸だと平行チャンネルはブレイクしやすくなってくるというのが検証結果分かりまして、
うんうんうん、
ただ長い時間軸になるといい角度を見つけたらしばらく効く、
うんうん、はい、なるほどね、
なのでトレンドの継続を前提に平行チャンネル天井下限で買いと売りをそれぞれ入れているイメージです、
ここ2年めちゃめちゃ当たるでしょうね、うん、
はい、一応ここ2年が私が専業でずっと安定して成績が出ています、
うん、チャートのウェーブ多分平行チャンネルが一番いいだろうなって思ってますもん、
ね、そういう相場そういう値動き
っていうなっちゃうんですよね、でもこれってやっぱねサイクル的に3年ぐらいでいきなりコロッと変わるんで、
おっしゃる通りです、
うん、そうなんですか、スバル君もそれは実感してる感じ、
過去検証して1回ドカッと負ける時期がおそらく半年ぐらい来ると思いますね、
うん、
はい、今後やっていったら、
うん、
はい、でそこでその半年でまた線を見極めて、
うん、
今後 2,3 年効く線を作りに行かないといけない、
うん、そうか、はい、でもそういうのもちゃんと考えながら、
はい、
準備もしつつ心構えもしつつみたいな感じなんですね、
そうです、トレンドが変わったら、
うん、
今の線は諦めるということですね、
はあ、はい、そうかそうか、有効じゃない線がもう、はい、ずっとずっとそこにはしがみつかないで、
はい、
トレードしていくと、
はい、
うん、
ただなるべく続くのが日足や4時間足以上の足を使った長期のチャンネルということですね、はい、
いいですね、日足と4時間って、一緒です、
あ一緒ですか、
うん、もう週足とこの3つです、
ゆっくりね、はい、長いトレンドってそんなに続くんですか、
う
ん、
はい、やっぱりトレンドっていうだけあって長いですね、やっぱりその2年っていうのはポイントですね、はい、
そうなんだ、そこまでのなんか長いトレンドって実は意識したことがなかったんだけど、
トレンドっていうか相場のリズムですね、
リズムか、
値動きのリズムが、うん、2,3 年でコロッと変わるんで、やっぱりこのタイム2016年ぐらいに変わったんじゃないかな、2017年とか、
そうか、じゃあ本当にそろそろ3年
経つぐらいです、はい、うん、結構1億までいくけど10億トレーダーがいないのって、こういう相場のリズム 長期的なかなって僕は思うんです
けど、その時うまくいってても、うん、ずっとそれがうまくいくわけじゃないっていうのか、う
ん、4,5 年前でね、このまだ当時はインフルエンサーって言葉はなんかほぼなかったですけれども、うん、よくトレーダーですってバーって出てきた人全員どっか行っちゃったなみたいな、
大半自分も分からないですよね、うん、この今の線が効かなくなったら分からないですね、うん、正直。
でもスバル君はすごくたくさんの通貨ペアのトレンドをずっと見てるんですよね。そうなるとどうなんだろう、そんなたくさんある通貨ペアが一気に変わるってわけじゃないでしょ。
どうでしょう、
ね、どうなんだろうな、
ドルと円が特に、
うん、主力と言われると、
まあ、円クロスなんかだとね、似たような変化することがあるんだけど、でも決して同じじゃないですよね。
そうするとある意味分散投資じゃないけれども、たくさん見てることによって、うん、一気に全部がダメになるというよりは、うん、ここはダメになったけどこっちはまだまだ有効だよね、うん、みたいなこともあったりするんですかね。
今まさにそうです、
うん、はい、そうなんだ。
カナダとスイスのトレンドは効かなくなりまして、今までずっと下降だったんですが、うん、上昇に転じました、うん、で
カナダだ、
ドル、はい、
ヒロピー君がカナダ、うん、はい、トレンドしてた、
そうか、ウリーです、
そうか、まあここがちょっと、はい、違いはあると思いますけど、逆に言うとドルとかはまだ効いていたとか、うん、そういう米ドルですね、
そうなんですね、はい、そうかそうか。だからこそなんかこう長く息の長い、
うん、
なんか
いや 息が長いと思います、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
そんな感じ
が僕が言える立場じゃないドルイということで、
言える立場じゃないです
けどね、ありがとうございます、
は
い、
でもこのトレード手法に行き着いたのって、はい、それでもまだ負けてた時期もあったわけじゃないですか。
いや負けてましたね、うん、このトレード特徴があって、うん、チャート1日4回しか見ないんですよ、
はい、
4時間足が確定するタイミング6回のうち、はい、まあ、2回ぐらい寝てるんで、うんうん、残り4回です、うんうん、でチャートを見ないということなんですけど、うん、ここにポイントがありまして、うん、短期の時間軸ですと張り付きがイメージされると思うんですけども、うんうん、私張り付くと自分の手法とは関係ないパターンとか、うんうん、反応が気になっちゃって余計な利確売買とか、うん、行ってしまうんですよね。
いやしちゃいますね。
ですよね。
利確特にそうかもしれない、
はい、なんでこれは4回しか見ないからっていう、そのなんか上から言ってるんじゃなくて、私にはできないから4回しか見ないというシステムでやってるんですね、うんうん、
そこが効率的ですしね。
そうです。で
その間の時間、うん、他の作業してたりブログ更新したりしてる方が有意ですよ、
うん、よくね、なんか自分を知って自分に合ったトレードをって言って苦手なことを省いてって言いますけど、うん、はい、まさに本当にそうしたトレード、
ね、私の都合に合わせて作った手法です、
う
ん、はい、
そうか。でも相場は都合に合わせてくれないから、
う
ん、だからね、そうですよね、
はい、相場はどうしてもコントロールできないんで、コントロールできる自分の方を操作してます、うんうん、
なるほどね、はい、だからしかもコントロールできる部分だけでね、
うん、はい、一応そういった形で、
だからシンプルになったってことですかね。
そうですね、複雑だと私が判断が、うん、
チャンネルだけでしょ、
はい、
そうなの、マジかよ、
うん、そう、本当それだけでいいのって感じがするでしょ。
ついにテクニカル使いませんみたいな
そうそうそう、まあ、でもそれもテクニカルなんです。
なるほど、うん、そうですね、
そうです、
さあじゃあそんな内容をちょっと紐解いていきたいと思います、うん、7ページ、はい、平行チャンネルスイングトレード簡単な概要というふうにご説明いただこうと思います、うん、9ページ、はい、チャート1枚ペロンと、これは OG ドルかな、 0.7、
そうです
ね、0ぐらいですね、
は
い、
すぐ
分かるの、下落トレンドになってますが、うん、はい、これ日足かな週足かな、
まあ、典型的な長く続いているトレンドですね、はい、日足です、うん、こちらに関しては同じ天井何度もぶつけてる角度があるので、はいはい、非常に分かりやすくて、はい、一方的な右肩下がりのチャートです、はいはい、なので売りのみ狙っています、
うんうん、これって聞いてもいいですか、
はい、
あのこれ下落してるわけだから、
はい、
上から引くのかな普通、
はい、一応上を意識します、
ね、うん、で下は本当にそれに平行に合わせてただざっくり引けばいいんですか。
はい、平行で、あの平行なチャンネルを使うと、はい、やっぱり下限も同じ角度であるっていうことが多かったりするっていうのは気づきまして、う
ん、ね、なんかすっぽり入ってるじゃないですか、はい、だから、ね、こんな綺麗にはまるもんなのかなと思ったりして、
はい、高値安値の意識されていく長い角度っていうのは実は上も下も同じだったりするのかなと思って平行を使っています、
まあ、だからここにはまってるからこそよりなんか有効性が分かるというか、はい、
そうですね、上下の角度が一致しないと長く効かない傾向はあります。
へー、なるほどなるほど、はい、それは一つのポイントですね、大きなね、
私の中でのポイントですね。
はい、もう本当にだから単純にこのトレンドに合わせて順張りで、
はい、順張りです、
やる。
なのでこの後相場がどう動きそうだとか予測は一切入れていないということですね。結局線にタッチしたら自動でエントリーですので、はい、テクニカル 100% ということになります。
こんなに綺麗にはまってるんだったら逆張りやっても大丈夫そうじゃないですか。
例えば、買いを入れるということですよね。
そうそうそう、下落だけど、
はい、これがですね、買いを例えば下限 平行チャンネルの底の方で入れるってなると、うんう
ん、ここですね、
はい、はい、
そうできそうじゃない？
そうなんです、うん、これだけ見ると結果的にはできそうなんですが、うん、トレンドによってはさらに一つ下の似たような角度の下降チャンネルに移行することもあります。
あ、ね、
は
い
は
い
は
い、あ、そうか、は
い。さらに落ちていく。で、また次の下降チャンネルを作るということもあります。
なるほど。そうするとすごくやられますよね。はい、
そうなんです。なのであくまでこの長期の流れ、相場のリズムに逆らわないようにやっているということですね。
はい。そうするとじゃあ結構待つ時間も長いですね。
待つ時間は長いです。
ですよね。
本当に長いです。はい。まあ、そこはもう全く別のことで。欲を満たして、はい、まあ、例えばゲームをするだとか、はい、FX 以外のところに面白さを見出して、FX の方はもう作業的にやらせてもらうというイメージですね。
そうか、でもたくさんの通貨ペン見てるから、はい、まあ、この通貨はやらないけどこっちはやってもいいよねっていうチャンスももちろんあるわけですよね、はい、
おっしゃる通りです、うん、平行チャンネルを、日足で引きまして、うん、真ん中に中央値センターラインを表示させるんですね、はい、トレーニングビューではそういった機能があの、うん、チェックを入れると出てくるんですけども、はい、そのセンターライン例えば右肩下がり下降トレンドのチャートだった場合、うん、センターラインよりも下だったら、うん、もう一切見ない、うん、自分とは縁のない相場ということで、切り分けています、はい、
そっかそっか、上になかったらチャンスが来ないから、
そうです、
うん、
はい、今トレーディングビューでオージードルの日足でセンターライン入れてみました。まあ、画面見れる方はご覧になっていただきたいんですが、
わかりやすいですね、はい、これね、
あの、まあ、ダブルクリックかで、詳細設定するとここのマークをチェック入れていただくと、はい、ついたり消えたりします、
はいはい、必須機能かと思います、
はい、
うん、
これ利確も、はい、それでそのラインに沿って考えれば、はい、いいんですよね、
は
い、
これもまた平行チャンネル、はい、例えば今回の場合は、下限ではなくてまたそのセンターラインを使うんですね、
うん、
私の方がこれ勝手にやってることなんですけど、うん、環境認識をですね、うん、平行チャンネルを引いてセンターラインよりも上が価格の高いエリア、
うん、
その下センターラインよりも下が価格の安いエリアというふうに私が判断してまして、うん、その均衡点のセンターラインは利確に優秀、
うん、
はい、一番下まで行くかもしれないじゃないですか、はい、
行くかもしれないです。ただ
そっか、
はい、検証をした結果、うん、トータルで見たらセンターライン利確を繰り返していった方が、
うん、効率がいい、
はい、
あら、
きっちりしてるわ、
わかりました、内田さん、
わかるんですよ頭ではね、はい、頭では、
いや、それでもちゃんと繰り返してるっていうのは王道ですよ本当に、はい、王道としか言いようがない、
なんでそんなきっちりできるんですか？
あ、きっちりしないと勝てなかったからです。
なるほど。
やっぱり FX ってすごい自由じゃないですか。
姉さんきっちりせなあかんな、こりゃ。おじえんもこうやりますか。
スバル君がね、はい、私のね両極端のところにいる感じがね。
いやいやいやいや。
そしたら野生の勘でいっちゃいますもんね。
勘ですね。
うん。
ほぼ。
155倍でしたっけ？という実績があるんです、こちらのお姉さん。
資産155倍ですか？
そうそうそう。なんかキャンペーンでもらった数万円が、数百万になっちゃったっていう。
2万円が。
そう。
あ、それは
すごい。伝説の今まであった中で一番すごいです。
汗出る。
何年かかるかなって思っちゃいますね。
でもね、意外にあっさり。
すごいですね。
そうなんですよ。
すげえアナウンサーだったんです。しかも王子オセアニア限定でしたっけ。
そうですね。まあ、ニュージーランドでね。
偉そうに喋ってすみません。
恐
縮です。
その後大きくやられるっていうね。
その後なんか面白い
です。そうですそうです。派手にやられてまた派手に取り戻すっていう、ね、ことを繰り返してますからね。
ああ、最後内さん持っていっちゃって。
ナスバル君ですよ、ゲストはね。この後の YouTube ライブでも、はいうんはい、このスバル君をここにちょっと当てはめて、いろいろ分析をしていきたいなと思いますので、ぜひお聞きの皆さんお付き合いいただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
今日は蜂谷スバルさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります。引き続き YouTube ライブありますので、ぜひぜひ限定配信お付き合いください。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。